こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
仕事などで自分が思った通りに進まないとき、鈴木先生はどのようにしていますか？
これ人と会って話しますね。それで、ま
あ、
前回も言ったようにね、今、はい、南極から物語が始まるユービキタスっていう小説書いてるんだけれども、これ南極から話が始まるわけなんですよ、はい、だからね、南極の専門家、極地研究者っていうのがいるわけなんだけれども、はい、会って話を聞きたい。
なるほ
ど。そうするとものすごいイメージ膨らんで、思わぬ展開が、ね、出てくる可能性があるんですよ。だから
です、ね、
この一番まずいのは人とのこのネットワークというものを断ち切ってしまうこと、はい、これがもう想像力には全く結びつかないと。人と会って話す、ネットワークというものを最大限利用する。だから普段からこのネットワークを充実させておかなくちゃいけない。
なるほど、ありがとうございます。今日も楽しく参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは加藤茶さんを全身全霊で支える、まさに妻の鏡、加藤彩菜さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。彩菜さんの YouTube は登録者数が10万人を超え大人気ですよね。どんなきっかけで始めたんでしょうか？
はい、あとコロナ禍で、はい、なかなかこうお仕事にも制限されて、家にいることが増えたんで、じゃあちょっと毎日加藤ちゃんにご飯作ってるんで、このレシピを皆さんに共有したいと思って、もう本当趣味で始めました、
はい、いや私も大好きでも見てるんですけど、
ありがとうございます。
面白いんですよ、なんかこう彩菜さんと加藤茶さんの掛け合いもそうですし、彩菜さんの人間性っていうのがすごく表れていて、なんかお料理も見てて楽しいんですけど、その彩菜さんを見ててすごいいいなっていう風にこうファンですもん。
いや、ありがとうございます。
さて今夜は SNS での発信や芸能界のお友達など気になることをあれこれ聞いていきたいと思います。インスタに鈴木奈々さんとの写真が出ていましたが、いつもどんな話題で盛り上がるんでしょうか？
いや、奈々ちゃんはでもどんな話題ですか？365日連絡取ってるんですよ。
毎日、
毎日もう8年、ね、9年ぐらいで、今日も実は夜うちに来て一緒にご飯食べるんですけど、はい、だからもう会話の中身もないですね。
家族みたいな、ね、
そうですね。もう奈々ちゃんとはもう本当に家族。でも初め会った時は番組でお会いしたんですけど、あ、絶対友達になれないと思ったんですよ、キャラが違いすぎて。あ、こういう子はちょっとあれだなと思って、で奈々ちゃんもそう思ってて、でもなんか友達を介して数年後会った時にものすごい会話が弾んで、でそっからもう大親友になって、
で
常に一緒に生きてきたっていう感じですね。
そういうことあるな、あるな。
加藤茶さんは80歳を機に X をはじめフォロワーは10万人を超えていますが、彩菜さんがアドバイスされてるんでしょうか？
いや全く一緒ないです。
自分で考えてやってらっしゃる。
そうです。で初めは80歳を機に写真集を出版したんで、加藤ちゃんが、
加藤ちゃんは、
はい、すっごい渋いやつ、すっごい渋くて、
写真集、
もうありのままの80代を出した超かっこいい写真集を出して、それを機にやってみればとか、あと井上純さんと親友なんですよ、加藤ちゃんが。で純さんが毎日ツイッター上げてて、X をやってて、で加藤ちゃんやってみなよっていうアドバイスから始めて、だから純さんが結構アドバイスして、で豆じゃないんで最近ちょっと更新途絶えてるですけど、
でもすごいですよね、10万人。
月に 2回ぐらいは上げてます、はい、
さすがですよね。私は探偵者ですので、こんな情報を見つけました。実は彩菜さんは結婚してから毎日日記をつけており、2年前にコミックエッセイを発売。家に漫画部屋を作って書き上げたそうですが、かなり大変だったんじゃないですか？
そうなんです。これ2年前に本当は今までのこの 10年のこの人生をちょっと本出版しませんかってお話だったんですけど、いやなんか私そんなに文才ないし、なんかこの10年のこのなんか加藤ちゃんが病気乗り越えたりいろんなバッシングで苦しかった時のことを書くより4コマ漫画にした方がなんか私的には伝わるんじゃないかなと思って 4コマ漫画にしたんですよ。
あ、4コマ漫画なんだ、
はい、全部4コマ、うん、4コマとか8コマとかにしたんですけど、言ってみたものの、あの教えてくれる人がいなくて、もう小野くんとずっと1年半かけて練習して、
あ、そう、はい、
へえ、ね、絵からも練習し始めて、
だからもう上手いわけじゃないんですよ、絶妙にちょっと下手な感じなんですけど、
はいはいはい、
それがまた味があっていいんですよね。
でもその時の加トちゃんのこの微妙なこの顔の表情とかを全部この絵で表したいなと思って、
うん、でそれも練習して、
あのね、介護にしても何にしても全部自分でいろいろなことをやろうと、このトライするところっていうのは素晴らしいね。
でも泣きましたね最後、あの、めっちゃ大変ですやっぱり、うん、絵描くのめっちゃ大変で、達成した時に小野くんと初めて泣きました、うん、やっとできたみたいな感じで、
素晴らしい、
はい、だからもう自分のつけてきた日記が全部その漫画になったんで、自分の中でもちょっと思い出の一冊になりましたね。
いいですね、はい、あのインスタに加藤さん夫婦と高木ブーさんで減塩バースデー食事会をした時の写真がありましたが、何かこう面白いエピソードっていうのありましたか。
いや、ブーさんも今減塩してるんですよ。だからウインナー1日2本までとか厳しい制限をやってて、でブーさんを招いて、あの誕生日会したんですよね、カズちゃんとの、
はい、
でももうブーさんも90歳なんで、
そうだよね、
はい、もう料理作ってる間にもう爆睡しちゃって、はい、もう食べてる時も寝てて、もうほぼほぼ寝てるような誕生日会になったんですけど、
本当ですか。
でももうブーさんのことももう愛おしくて、めっちゃ可愛いんですよ、もうブーさんが。うちのばあちゃんともうウリ二つなんです、顔が、めっちゃ似てるんですよ、うちのばあちゃんと、
はいはい、
だからもう放っておけなくて、でブーさんの娘さんとも私仲いいんで、うん、ちょブーさんを数日間預かりたいって言って、もう可愛いから引き取りたいぐらい言ってるんですけど、もうそのぐらい、いや、このセットでいたらめっちゃ可愛いんですよ、カドちゃんとブーさんが
可愛いと感じるんだ。
可愛いです、
それがいいんだよ。
なんか月に1回か2回はもうブーさんと絶対会ってますね、
はい、素敵ですね。
あのね、人からね可愛いと思われるっていうのは素晴らしいことなの、尊敬するとかっていうよりも、この人なんか可愛い人だっていうのは、僕は最大の褒め言葉だと思うんだ。
なるほどね、
やっぱ可愛いおじいちゃんとか可愛いおばあちゃんでいいですね。
なるほど、
それを目指した方がいい、
はい、あの加藤茶さんつながりでどんな芸能人有名人との交流っていうのは何かありますか。
でも本当に私が出会わないであろう人としか、やっぱ加藤ちゃんも年齢もありますし関わりがなくって、
はい、
でも最近で言うとよく一緒にご飯行くのは秋元康さんや木梨憲武さんとか、だからそういうやっぱ芸人さんの仲間や、あとまあ長く昭和から一緒に頑張ってきた秋元さんともすごい話が合うみたいで、よく食事には行ってます。
楽しいですよね、いろんなお話聞けて、
いや、めっちゃ楽しいです。
ですよね、
めっちゃ楽しいです。だから木梨さんの奥さんと、はい、秋元さんの奥さんと加藤ちゃん私で、
はい、
あのトリプルデートしたりとか、はい、してますね。
あの綾菜さんから見て加藤茶さんの一番の魅力は何ですか。
何があってもあんまりこう起伏がないとこですかね。
起伏がない、
はい、いや、なんかこう
安定してるってことかな。
安定してるんですよ。でもそれ言われて、なんかあやちゃんこれからもうすごい馬鹿にされたりとか、逆にこう称賛されたりとか、いろんなことが起きると思うけど、何があってもこう揺るがない人間になってほしいっていうのは昔から言われてて、だからもう私がものすごいバッシングにあって、もう加藤ちゃんの事務所にもうすっごいクレームがいって、もう10万件以上のクレームがいったんですけど、普通でしたもん加藤ちゃん、いつものようにテレビ見て笑って。だからその時私はまだ若かったんで、自分だけ苦しんでなんでこんなにのんきに生活してるんだってちょっとムカついたりもしてましたけど、でも本当に一定です。でやっぱ10年忍耐だって言われて、何かやっぱ認められるのは10年かかるから、もうな、私はこうじゃないんですとか反論せずに10年は黙って誠実に生きてれば大丈夫って、
そこがすごいですよね。よく我慢していられましたね。
まあいろいろ周りでこう言われたりとかってありましたけど、でも夫婦は円満でしたね。はい、
すごいですね。病気の時とかもこう落ち込んだりしなかったんですか、加藤茶さんは。
いや、あんまり落ち込んでなかったですね。
すごい、
もう先生にダメだって言われてたんですよ、もう絶対復帰もできないって言われたのに、絶対大丈夫だって言って、俺は絶対治るって言って、
やっぱりそういうの からね、うん、力が湧いてきたりするんでしょうかね、ポジティブな発想っていうか、そうよ、考え方とか、
うん、肉体と精神っていうものは間違いなくこの一緒につながってるわけであって、うんうんうん、まあどっちかがどちらかに影響は、うん、両方この影響を与え合うから、うん、両方両輪を良くしていないと、体も良くする、うん、心も良くする、うん、これから根拠のないやっぱり自信っていうものが非常にいい効果を生む、うんうん、
なるほど、
本当にこれでも大事で、はい、その友達とかで病気になったこととかに言ったら、もう毎日生きるのがしんどいって、うん、1日50回以上思うって、うん、でもあなんかほっとするなとか幸せだなって思うことは1日に1回もないって、うん、それ計算したらマイナス49じゃないですか、
う
ん、でこれがぴったりゼロになった時から初めて人間ってこう生命力が湧くと思ってるんですよ、うん、だけど加藤ちゃんはもうダメだが、まあ、2,3 あったとしても絶対自分は乗り越えられるってのが50ぐらいあるんで、だからこうすごいんですよ生命力が。
いや素晴らしい。
で自分で自分をものすごい励まして肯定できるんですよ。誰かに相談してもその人のこの心の状態で返ってくる言葉が違うから落ち込むじゃないですか、うん、だから自分でいや辛い辛いでも絶対自分は大丈夫なんだって一人でよく言ってるんで、
アウトプットもちゃんとして言ってるんだ。
自分で自分をものすごく励ませるのが上手な人だから病気もこう一緒に乗り越えてくれる
っていう。そうするとね、カズちゃんと一緒にいると、うん、なんか力もらわない
、もらえますね、
もらうでしょ、はい、あのね人から癒されたいと思ってる人はダメなんですよ、うん、人を癒したいと思ってる人が、ね、いろんないいことが起こる、
与える側になる、
与える側になったのがいい、
うん、いや本当に、うん、そうですね、私もテンション高いんでもう、うん、私も大丈夫だよ大丈夫だよ、うん、隣でしつこいぐらい言ってたら、うんうん、なんかまだ
余裕か
みたいな感じになって、うんうん、ちょうど相性が良かったです。
うん、すごい勉強になります、ありがとうございます。さてここで加藤さんからお知らせです。
はい、加藤家の食卓という本を出版しました。本当に減塩を始めた方も簡単にできるレシピがたくさん載っているので、うん、ぜひチェックしてみてください、は
い、いや本当にこれ美味しそうなんですよね。
そ
うこれが減塩になってるってちょっとイメージつかないんですよね、うん、
だから和食以外にも中華やエスニックもあるので、
ねえ、
はい、
バンバンジーとかありますし、
で本当に減塩って感じがしないんですよ食べたら、
はい、この出汁がポイントなんですよね、
出汁が決めてですね、で簡単にできるんで、はい、やってみてください。
はい、ぜひご覧ください。今日のゲストは加藤彩菜さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、なき世界の